んこんばんは、矢沢陽子です。日曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。さて今夜はこんな話題からいってみましょう。皆さんは普段どんな SNS を使っていますか。株式会社ネクサーが発表した全国の男女1000人が選ぶ2025年に流行りそうな SNS の結果を見ると、頂点に輝いたのはミクシー2。2000年代前半、ミクシーは国内最大級の SNS として利用されていました。私も使っていました。 Facebook や Twitter、Instagram といった新しい SNS の登場でユーザーは減少しましたが、近年になってプライバシー保護の観点から実名ベースの Facebook やオープンなコミュニケーションが特徴の Twitter に見直しをかける動きが出てきているようです。ミクシー2は従来のミクシーと共通して招待制であることは変わらず、登録するとフォローしている人のポストが時系列順に表示されるタイムラインを利用できたりとか進化しているようです。懐かしいなミクシー。私続婚でミクシーに続婚でっていうのもなんなんですけど、もうそれこそ大学生の時に流行っていたので、もう自分も登録してすごく好きだったのが、友達同士で、まあ、招待制なんでね、友達から招待を受けて自分も登録をして紹介文を書き合えるんですよ。例えば私の友達 A ちゃん B ちゃん C ちゃんがいたとしたら、向こうが矢沢陽子ちゃんはこういう子です、こういうのが好きでこういうのが嫌いでこういう性格ですよ、でもまあいいやつなので皆さんよろしくみたいなのを友達が書いてくれるんですよ。で私もお返しで A ちゃんはこういうもうすごく可愛くてお菓子作りが得意でみたいなのを書き合いっこするっていうのが、私はとてもミクシーの中では好きなコンテンツだったかなっていうふうに思っているんですけど、あとはまあ普通に日記が書けたりもしたし、コミュニティって言って、まあ、好きな音楽でもいいですし好きな本でもいいし、何々コミュニティ、何々が好きな人集合みたいな感じで、まあ、自分が興味があることに参加するとそういう情報がいち早くゲットできたりとか、あとはねミクシーゲームも大好きだった。一番ハマってたゲームが花ゲーっていう、花があってどんどん花毛が伸びてくるんですよ。でそれを一生懸命抜いていくっていう、でたまに金の花毛とか赤の花毛とかなんかいろいろな違う色をした鼻毛が出て、それをゲットすると抜けるとポイント何倍みたいな感じで、すっごいもう変な話というか勉強しろよって感じなんですけど、大学の授業中ずっとミクシーの鼻毛をやってたなっていう、それで教授に見つかって怒られたこともあるし、いやでも懐かしい、20年前ですからね。うん、ちょうど20歳ぐらいの時だったなっていうふうに思います。でその後に自分がもう仕事を始めて、陽子ちゃんツイッターって知ってるって当時のディレクターさんに教えてもらって、ツイッターって知らないですってなって、これなんだけどって言ってその場で登録して、でもうツイッター大ブームみたいなのがね起きて、私なのでツイッター歴多分17年とか、うん、ほんとそんなぐらいになると思うんですけど、で最近一番利用している SNS 何かなと思ったら、まあ、起きてパッと一番に開くのはやっぱりインスタグラム多いのかなっていうふうに思いますね。あんまり自分が投稿する派っていうよりかは周りの投稿を見たりとか、あとはやっぱ情報収集にすごい使ってましたね。妊娠中とかはやっぱりすごい不安に思うこととか、こことかこれとかどうなんだろう、どうやってこういう感情は乗り越えられるんだろうとかいう時に、結構もういろんな同じ経験をされた方が、まあ漫画みたいな感じで絵付きで教えてくれる人もいれば、まあ文章でっていう人もいたりとか、だからめちゃめちゃ インスタには感謝してたりします。まあ、もちろん自分があのライブをする時の告知とかそういうお仕事で使わせてもらうこともあるし、うん、家族でこの間どこどこ行ったよみたいなそういうものもあるし、で逆にもう10年以上会えてない友達とかでもインスタでつながってるからね、近況が見えたり、まあそれは別の他の SNS でも共通していることだと思うんですけど、あとはまあ TikTok も SNS ですよね、あれって。 TikTok も見る専門になっちゃってますが、わーって見てます。あれだいたい自分が一度手を止めてグッと見たやつがどんどんどんどん、あ、この子こういうのが好きなんだなっていう感じで現れる感じだと思うんですけれども、うん、私ので最近多く回ってくるのが、なんといっても、まあ、TWICE ちゃんはすごく出てきますね。 K-POP 系も出てくるし、そうですね、 TikTok も大好きな SNS でございます。それでは今夜も楽しく30分お付き合いください。まずは1曲お届けしましょう。 SA でサマーホリデースカイ。 SA でサマーホリデースカイでした。さてこの番組では毎月テーマを決めてメール募集しています。今月のメールテーマは私が思う最高の黄金比。早速行ってみましょう。まず最初のお便りはラジオネームビジョンさん。洋食屋を営んでいるものです。まかないはどうしても洋食になるので家での食事は和食8、中華2、洋食0の割合です。まあね、普段お仕事で洋食屋さんっていうことなので、そっちで食べれちゃうもんね。ハンバーグとかエビフライとか、私の中でも洋食といえばそこら辺バッと頭に浮かぶんですけど、カニクリームコロッケとかもね素晴らしいですね。だからその分お家ではちょっともう白米と焼き魚とお味噌汁とっていう気持ちはわかります。中華と私の場合はそうだな、中華もぐわーたまにめちゃくちゃ食べたいって思う時と、韓国料理もわ冷麺今すっごい食べたいみたいな時があって、だから割とあの私の自宅の冷凍庫にはその例えばスープ、韓国系のスープの冷凍食みたいな感じのやつは常に入っていますね。中華はねスープじゃなくてどっちかっていうとまあエビチリとかそういうのが好みなんで、エビチリはねもうずいぶん昔に結婚したばっかりの時にちゃんとエビチリをタレから作るぞって言って、まあ、作って、まあ、それなりに、まあ、クックパッドさんのね一番いいねが多いみたいな評判がいいやつをレシピ参考にして作ったんで、味としては成功だったかなと思うんですけど、その後に普通にスーパーにそもそも元を買えばいいじゃん、あとそしたらエビ入れるだけじゃんってことに気づいてからはそちらを利用させていただいてますね。まあでも素晴らしい黄金比だと思います。ビジョンさんには番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。続いてはラジオネームノクターンさん。私の彼のツンデレ具合ですが8ツンツン2デレデレです。私的にはもう少しツンツンが減ってくれるといいなと思いますが、いいですね、あのツンデレ彼氏、ツンツンがまたちょっとかっこいいというか、すぐこちらの手の中に入らない感じがかっこいいっていう感じで思う女性も多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、まあ8対2彼の中ではこの本当はもうちょっとね実はデレデレしたいんだけど、かっこつけも入ったツンツンで8がいいと思ってるのかもしれないけど、なんかデレデレの時にもうちょっと普段もこの感じ増やしてくれると嬉しいっても直接伝えちゃうのもありなんじゃないかなっていうふうに思います。ノクターンさんには番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。ありがとうございます。ということで今月のメールテーマ、私が思う最高の黄金比。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは jene@yokoyazawa.com、 jene@yokoyazawa.com です。またはナックファイブのホームページからもメッセージ送ることができます。メールが紹介された方には放送700回記念のオリジナルステッカープレゼントしています。住所とお名前忘れずに書いてください。それではここで1曲お送りしましょう。ピギーバンクスでザ8。ピギーバンクスでザ8でした。 さあここからのコーナーは陽子の勝手にジャッジです。あなたがやってしまったこと、これからやろうとしていること、友人恋人家族がやっていたこと、それが善か悪か、私の独断と偏見によってジャッジするコーナーです。行ってみましょう。まず本日のファーストジャッジはラジオネーム銀光さん。陽子さんこんばんは。毎年妻からバレンタインデーにチョコをもらいますが、数年前からホワイトデーのお返しはいらないよと言われてからお返ししていません。やっぱり悪になりますかね。ジャッジをお願いします。これはあれですよ、いらないと言われても、いらないって言われたけどなんか美味しそうだったから買ってきちゃったみたいな感じでちょっとしたお菓子をプレゼントしたりとか、お菓子じゃなくてなんかアクセサリーとかなんか花とか何でもいいから、いらないって言われたけどなんかこれ見てたら素敵だなと思ってって言ったら、さらに愛情が奥様からドッカーンと返ってくるような気がするので、あげないことが悪っていうわけではないけど絶対にあげた方がいいと思うので、ちょっと頑張ってくださいということで、銀光さんにも番組オリジナルステッカー送りさせていただきます。続いてはラジオネーム狂犬高谷さん。電車の中で入り口近くで居座ったまま奥にも行かない人がたまにいます。いるよね、最低。すみませんと言っても何も反応がないので、たまにその人が背負ってるリュックとかグイグイ押して奥に行っていますが、悪ですか。いや悪じゃないでしょう。もうよく、もし私が同じ電車に乗り合わせてたら、よくやってくれたってちょっと心の中でめちゃめちゃ拍手を送ってしまうと思うので、本当に動けなくて移動しないのと、いやいやあなた行けるよねもうちょっとってね、そういうのってわかるからね、よくぞやってくれました。善を差し上げたいと思います。番組オリジナルステッカーをどうぞということで、陽子の勝手にジャッジ、皆さんからのメッセージお待ちしています。 NAC5 のホームページにあるメッセージフォームから、もしくは番組のメールアドレス jean@yokoyazawa.com まで。それではここで一曲お送りしましょう。オフスプリングで Pretty Fly for a White Guy。オフスプリングで Pretty Fly for a White Guy でした。ここからはジーンロックファイルズ、歴史上偉大な方の名言たくさんありますが、ここではミュージシャンの名言に限定して紹介します。時には迷う方の名言暴言なども交えつつ、有名な言葉から私の身近なミュージシャンの名言など様々紹介していきます。さあ今回紹介するのはちゃんみな。日本語、韓国語、英語を操るトリリンガルラッパーとそしてシンガーです。2017年にメジャーデビューし、2019年には日本武道館での初公演を実施。2022年には自身のルーツでもある韓国にて全編韓国語楽曲 Don't Go をリリース。2024年8月には彼女が初めてプロデューサーとして務めるガールズグループオーディションプロジェクト No No Girls のテーマソングでもある NG をリリース。 YouTubeでの全映像の総再生回数は5億回を超え、ストリーミングサービスや SNS での強さを誇ります。10代から20代を中心に圧倒的な支持を受け、国内外問わず今最も注目されている Z 世代アーティストの一人です。私はですね、もちろんちゃんみなさん存在も歌もね知っていたんですけれども、実はノーノーガールズを見てどっぷりハマった、そんなやつでございます。でそれもノーノーガールズも最初は知らなくて、でもう SNS ですよ、もう TikTok で流れてきた動画でノーノーガールズっていうオーディションをやってる、でちゃんみなさんが出てて、でかける言葉がめちゃめちゃ温かくて、この方っていくつだっけ、20代じゃなかったっけと思ってウィキペディアで調べたらやっぱり20代だって。なんでこの人はまだね、20代って言ったらお若いじゃないですか、この年齢でここまでなんかすごい達観してるというか、愛があって包み込むようなオーラでものを言うことができるんだろうっていうので、まずそこに感動しました。でそこからやっぱりそのオーディションに参加している女性たちのなんかもうもちろん涙もありでさ、でかっこよくこういう形でやりたいんだけど不器用な子とかもいたりとか、でそんな不器用な子が何クソっていうね魂を持ってオーディション受けてるっていうのが、まあそもそもね私ね、オーディション番組大好きなんですよ。 まあ、の二次プロジェクトから始まり、他にもいろんなオーディション番組を見たんですけど、まあ、もちろんなんかその度にオーディションのまあ先生だったりとかで、今回みたいな、今回のちゃんみなさんがやっていた立ち位置ですよね、このプロデューサーっていう人たちも、やっぱこの人はこういうところが素敵だなとか、やっぱもう審査員になるべくしてなってるなっていうふうに思うんですけど、そんな数ある番組のオーディション番組の中でもちゃんみなさんってまず本当に人がいい、歌もいい、ミュージックビデオも可愛いってなって、向こうの作戦に、作戦というか罠というか、いい意味でね、ガンガン引き込まれてしまっている状態でございます。で、今日の名言なんですけれども、まさにノーノーガールズでちゃんみなさんがおっしゃっていた言葉2つ紹介させていただきます。まず1つ目、自由なことをするためには型にはまらなきゃいけないことがあるの。ゲームとちょっと似てて、ゴールするためにやらなきゃいけない課題だったりとか、やりたくないこともやらなきゃいけないのよ。それでやっと自由が手に入るの。もうめっちゃ覚えてるこのシーン、すごい刺さった。もしかしたら私最初 TikTok で流れてきて興味を持ったのってこのシーンだったかもしれない。それで、何こんなオーディション番組やってるのってなって見ただったかな、多分そんな気がする。で、もう一つですね、名言いきます。プライベートとか恋愛とか人間関係とかネガティブになってもらうのはいくらでもいいんだけど、パフォーマンスに関してはネガティブになったら絶対ダメなの。パフォーマンスに関してネガティブ、まあ、嘘もダメってよくね言いますけど、プライベートとか恋愛とか人間関係ネガティブになると、どうしても特に10代のオーディション参加者とかはもうそのまま引きずって、やっぱり歌とかダンスとかにも出ちゃうと思うんですけど、まあ、それは基本的にはノーということらしいです。それでは今夜はちゃんみなの曲お届けしたいと思います。聴いてください。ちゃんみなで NG。ちゃんみなで NG でした。そろそろお別れのお時間となりました。今月のメールテーマは、私が思う最高の黄金比、1週間のうち4日ランニング3日家でダラダラが続けられる比率とか、タメ口8敬語2が程よい距離感を持てるので夫婦間うまくいってますなど、あなたの人生においての黄金比を教えてください。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは gene@yokoyazawa.com、 gene@yokoyazawa.com です。その他、矢沢陽子の情報、オフィシャルサイト X、 インスタグラムもやってます。ぜひチェックしてみてください。この後はミュウミュウコンビの R581 です。引き続きナックファイブを楽しみください。それではお相手は矢沢陽子でした。バイバイ。